益子貴博さんでウェブサイトのアクセス解析から導く事業改善のポイントです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、最後のセッションということで55分ほどですね、約1時間ほどお付き合いいただいて、アクセス解析データ、より具体的に言えば Google Analyticsというツールを使ったデータなんですけれども、 Google Analytics のデータを見ながらですね、こういうところがポイントですよということをお話ししていきます。で、ちょっと皆さんにお聞きしたいのは、アナリティクス、 Google Analytics っていうアクセス解析データの画面を見たことがあるぞって方は手を挙げていただいていいですか。もう満場一致ですから、ほぼ90何パーセントですかね、 95% ぐらい、はい。で、じゃあ週1回以上見ているよって方は、週1回以上ってなるとちょっと下がって、それでも7割ぐらいですかね。あ、じゃあこのセッションもういいかなと思いますもういいんじゃないですかね。どうですか、やりますか。やりましょう。はい、じゃあちょっとだけ自己紹介ですね。アクセス解析などもやってますし、ウェブサイトのリニューアルの企画設計とかプロジェクトマネジメントとか、あとマーケティング全般をやっております。で、結構ウェブの黎明期って言ったら全然私よりも前の世代なんですけど、割とウェブ制作には早くから、関わっていて、20代後半ぐらいからですかね、今は41なの、今年で41なんですけど、はい、関わってるって感じです。で、この間青森に来たのが今年の1月でして、何度か話に出てる AOIT ですね、 AOITの方にこう呼んでもらってって感じで講義をやったりしました。で、何の感じで毎年呼んでいただいてきてるような気がします、何らかの形でですね、はい。で、CSS ナイトはサブ司会で今日ゲスト司会でやってくれてる山本泉さんとコアメンバーとして、CSS ナイトの東京版とかあとは全国版などにも関わっています。また主催の高野さんという人がいるんですけど、今日来てないんですけれども、高野さんとは古い友達っていうか、CSS ナイト始める前から知り合いで、なんかそういう縁で、いろいろ関わっています。で、私の CSS ナイトイン青森歴なんですが、ボリューム1ですね、2007年、懐かしいですね、足掛け10年前、に出させてもらって、その後ボリューム6ですね、に出させてもらって、で今回アニバーサリーですかね、10回記念ということでまたお呼びいただいたという感じです。はい。で、本もいろいろ書いてます。最近出した本はコンテンツファーストのウェブサイト運用なんていう本も、監修として関わったりしてます。はい。で、インスタグラムは今日菅沼さんの話にも出ましたけれども、私インスタグラムめっちゃ好きでしてね、投稿1万超えてるんですよね。私1万超えてる人知らないんですよ。私かなり変態かなっていうふうに思ってます。変態インスタおじさんとしてですね、これからも歩み続けていこうかと。で、ちなみにですね、これ先週金曜日父親が亡くなりまして、で、なんかこう葬儀とかいろいろ栃木の宇都宮でやってきて、今日迎えてるんですけれども、だから全然本当1週間ぐらい仕事してないんですけれども、で、これ息子なんですけども、これ葬儀告別式終わって、火葬終わって家に飾り式をね、葬儀屋さんが作ってくれて直後ですね。で、これインスタグラムに載せてイエーイとか私こんな息子になっちゃいましたって感じですね。父親に謝りたいです。私の子供にはこういう私みたいな大人には育ってほしくないなって思ってます。はい、しょうがないですね。そういう息子になっちゃいました。で、最近のリニューアル事例ですね、この2年ぐらいなんですけど、ここは大きい会社で SMS じゃないですね、 SMS さんっていう会社で、知ってる人は知ってるっていう会社なんですけどね、上場企業なんですけど、でちゃんとプロカメラマンで撮影してもらったりして、ですね、ちゃんと撮影してます、撮影して作ってます。で、お金の話好きですか。これどんぐらいかかったかというとですね、170か180ぐらいですかね、170ぐらい、はい。だから結構そんな高く、東証一部上場企業で東京の会社でっていう、ね、その格っていうか、それにしては結構そんな高くないかなと思います。普段は 大きい案件だと500万とか1000万超える案件もあったりするんですけど、200万前後とか、あるいは100万、150万とかっていうのももちろん、あります、まあ、そんな感じで案件をこういただいて、でやってます。まあ、代理店案件も 100% ないわけじゃないんですけど、あとは広告に強い制作会社の案件とかも結構多いんですけど、時間案件もかなり私が幻っていうところに入ってから比率としてはすごく多くなってます。はい。で、まあ、あるサイトのリニューアル事例ということで、これ Google アナリティクスの画面ですね。でリニューアルしてだいたい前後3ヶ月の計測で、コンバージョンが 2.3 倍になってですね、まあ、プラス 130% ぐらいですね。でコンバージョン率が 2.8 倍ぐらいになってということで、皆さんもぜひ覚えておいていただきたいのは、ウェブサイトを作るもしくはまあリニューアルするということは、コンバージョンの数とか質を高めるというのがゴールですからね。ゴールというかまあその成果です。コンバージョンって何って言ったら、ウェブサイトを通じたお問い合わせであるとか、資料請求であるとか、来店予約であるとか、でウェブサイトを通じたフォームの送信ですね、アクション、何らかのアクション、もちろんいくつか他にも、コンバージョンでも設定できるんですが、簡単に言えばフォームの送信ですね。何かを申し込んだと、購入したということがコンバージョンと言います。なのでぜひ皆さんもリニューアルが良いリニューアルだったのか悪いリニューアルだったのかっていうのはコンバージョンです。コンバージョンが上がったらいいリニューアルです。コンバージョンが下がったら悪いリニューアル、これはもう厳然たる事実なの。これそこをご基準に持っておきましょう。さあで、このセッションの内容は大きく分けて3つですね。結構ですね、これ準備を怠っちゃってる人も多いので、つまりアクセス解析データ取ってるよ、だけどそれってそもそもどういう取り方してるのとかいうことをちゃんと把握しておかないとまずいですね。なのでそこをちょっとおさらいしておきましょう。で、あと目標の設定、コンバージョン設定してない人多いんですよ。コンバージョン設定してないサイトって結構多くて、それってアクセス解析データを見る上でその機能をですね、半分しか使ってないぐらいです。コンバージョン設定してないってこと。コンバージョン設定すれば、いろんな機能がより、まあ、深くですね見られたり、データの掛け合わせとかも意味が深くなってきますので、ぜひコンバージョンっていうのを覚えておいてください。はい。で最後に、まあ、いくつかですね、改善ポイントっていうのを、データから導きましょうということです。さあで、アナリティクスは Google が提供する基本無償です。すごくトラフィック、まあ、アクセスの多いサイトだと有償プランですね、っていうのもあるんですけど、基本我々が関わる、私も関わるサイトで有償プランっていうのはほぼまあないんですね。無償で使えます。ちなみに Google アナリティクスっていうのはもともと有料でアメリカ の企業が提供していたアーチンですね。アーチン、シーアーチンっていうとウニっていう意味なんですけど、昨日ウニ食べました。美味しかったですね。そのアーチですね、ウニの話置いといてです、置いといて、アーチっていう月20万円ぐらいのサービスだったんですね。それを Google がその会社買収して、あまねく皆さんにこう無料で使っていいですよっていうふうに開放してくれたんですよ。だから我々はこのアナリティクスを使う上で毎月20万得してると思ってください。毎月20万得してると思いましょう。はい。じゃあまず一つ目で、見たいデータを見るための準備、この3つですね、プロパティとかビューとか、まあ、いくつか専門用語出てきますけど、途中で、説明します。で、まず我々覚えておきたいのは、アカウントっていうのがあって、プロパティっていうのがあって、ビュー、アカウントの中にプロパティ、プロパティの中にビューがある。じゃあアカウントって何っていうと、会社名ですね、株式会社幻とか、もしくは法人名ですね、財団法人どこどことかっていうのがあって、でプロパティっていうのはサイト名ですね。サイト名、その会社が複数サイトを運営しているんだったら、プロパティを分ける、サイトごとにプロパティを設定する。でプロパティっていうのはまあドメインですね、ホニャララドットコム、それが違えばプロパティを分ける必要があるってことです。でその中にビューっていうのがあって、まあデータが見られますよっていうことですね。じゃあ皆さんもちょっと読み上げてみましょうか。アカウント、あ、真面目ですね、本当にやると思いませんでした。じゃあアカウント、プロパティ、ビュー、 OK で、管理画面でアカウントの中のプロパティの中のビューと、ね、 という感じでこう構成されています。まあ、いろいろごちゃごちゃ書かれていますけどね、また姿を説明していきます。はい、でまずプロパティ設定を見ていきましょう。はい、こんな感じなので実際の画面をお見せしながらはいいですかね。アナリティクス、ちなみに私あまりこう見せちゃいけないデータとかを見せちゃうので有名でして、見なかったことにしてくださいとかですね、目をつぶってみて心の目で見てくださいとかたまに入ってくると思いますので、でデータでしょ。でちょいちょいですね、管理画面のデザイン変わったりするんで、なんかここのボタンってあっちに行っちゃったとかですね、ありうるんで、ちょっとそれはしょうがないですね、なりなくちゃしょうがないんですが、管理でしょ、アカウント、プロパティ、ビューですね。でプロパティ設定、でこんな感じで設定しますよ。ここの画面見たことないっていう人もいると思うんですよ。誰か詳しい人が設置して自分はもうこういうところノータッチだっていう人もいると思いますが、ノータッチはダメなんですね。一応確認しないといけなくて、で最近では HTTP と HTTPS ですね、このドメイン URL の始まりが S がついてるのかついてないのかっていうのは結構大きな問題でして、 S がついてると、まあ、それ別のサイトなんですね。S 付きと S なしというのは別のサイトとして考えられますので、それどっちか統一して送ってことですね。でもう最近 の、 そのトレンドとしては HTTPS、 S 付きだと何が違うのっていうと暗号化された通信になるんですね。例えばフォームの入力とか個人情報とか入力してもらうシチュエーションもありうるわけですよ。でそこで S 付きで暗号化してないと情報が盗まれちゃうとか、悪意のあるスクリプトがなんか埋め込まれちゃうとかってありうるんで、理想的にはもうサイト全体を S、HTTPS で公開するのが理想です。で、私ももうリニューアル関わっている、ここ2、3年で10以上も関わってますけれども、全部 HTTPS にしています。で、クライアントがそういう意識持ってなくても、もう、とつとつとこんなと説明して、HTTPS にしなきゃダメですと。それはユーザーを守るということももちろんありますし、あと Google の評価ですね。Google は基本的に HTTPS のサイトの方を有利に扱うというふうに明言しています、ランキングアルゴリズムにもすでに含まれていますので、その SEO 的な検索順位、を高めるためにも無駄ではないですよという話をします。で HTTP でいいって言ったら私やらないっていうくらいです、ね、嫌ですと。 HTTPS にしてくださいと。そんな大した、ね、値段も数万円ですからかかっても。で、ちょっとスクロールしてですね、広告向け機能をオンですね、ページ解析をオン。で、Google Search Console と連携させる。Google Search Console、これ昔 Google Webmaster Tool って言ってたんですよ。で、今 Search Console、通称サチコって言われてますね。ぜひ覚えておいてください。で、広告向け機能のオンによって何がいいのっていうと、ユーザーの年齢とか性別が取得できるんですよ。これめっちゃ良くないですか。すいませんね、若者でもないのに若者の言葉使っちゃう。すっごくいいと思いません。これ我々分かんなかったわけですよ。どういうユーザーが来てるのかっていうのは分かんなかったんですね。だけど年齢とか性別分かるんですよ。でちなみにもう一個オンにしたページ解析っていうのは、まあ、あんま大したことないんですけど、位置の異なる同一の URL クリック、行き先同じなんだけど場所違うよっていう、それって合算されて 13% とかってクリック率出ちゃうんですけど、こっち 7% こっち 6% みたいな感じでちゃんと暗分してくれるんで、まあこれはちゃんとチェックを入れておきましょう、オンにしておきましょうってことです。いいですね。ちょっとまとめますと、 HTTP なのか HTTPS なのかですねをちゃんと決めておく。でリニューアルして HTTP から HTTPS にした場合は HTTPS に切り替えてください。データはそのままちゃんと引き継がれますから、P から S。 ただここを S に変えておかないとダメってことですね。で広告向け機能をオン、ページ解析をオン、でサチコさんと連動させるとということでした。で2番目、ビュー設定ですね。プロパティの中のビューで、ビューでこれもちょっと見ていきますと、 ここもまた HTTPS っていうのを選ぶところがありますんで HTTPS にしておく、 S なら S にしておく、はい、でタイムゾーン、これ重要ですね。日本ですね、日本、まあ、東京ですね、プラス9時間です。でタイムゾーンがなぜ重要かっていうと、後ほど説明するんですけど、セッションの切り替わりっていうのが日付で切り替わるんですね。あのつまり23時59分のアクセスで、その後運を言わさず0時になったらセッションって1回切れるんですね。でまた新しいセッションが始まるってことになるんで、だから何時に設定しておくっていうのはやっぱ重要なんですね。やっぱその国の実態に合った、タイムゾーンにしておく。で、あ、ちなみにスライドとか全部ね、あの終了後差し上げますんで、ね、はい、で、デフォルトのページ index.html とか、いうふうに指定しておくと、まあ、PHP とかっていう場合もあるでしょうし、マイクロソフトの .NET フレームワークだと、ASPX とか、まあ、ありえますけど、何でもいいですね。何でもいいから指定しておくってことですね。なぜかっていうと、これはスラッシュ止めと index.html ってついた場合、どっちにアクセスがあってもそれはガッチャンとするよと、同じものと扱うよっていうのがこの意味なんですね。もしここで設定しておかないと、別のものindex.html ってつけたらスラッシュ止めと別のページへのアクセスとしてカウントされちゃうので、実態に即してないっていうことになっちゃうんですね。だから気をつけましょうということです。で通貨、別に EC ですね、 e コマース物販とかやってるサイトじゃないよっていう場合も、まあ、一応通貨は日本円 JPY ですね。であとはボットのフィルタリングも一応チェック入れときますかね。今はねページ巡回のための検索クローラーなどが、まあ、アクセスしてくるわけですよ。でそれをのデータは除外しますよと、機械的なあのアクセスなので除外しますよってことですね。はい、ここをチェック入れときましょう。で3番目で意外と知らないデータ取得の前提なんですけれども、はい、トラッキングコードですね、トラッキングコード、これもまあちょっと専門用語なんですが、ここでしょ。で管理、トラッキング情報でトラッキングコード、全てのページ、ウェブサイトの中の全てのページにこんなソースコードを貼り付けてるからデータが取れるんですね。でこれをこのことをトラッキングコード、トラッキング、追跡ですね、追跡コードってことですね。はい、でこれはヘッドですねの終了タグの前ですよってことですね。ボディじゃなくてヘッド、昔ボディの一番下とかに置いてたんですけど、今もヘッドですからね、ヘッドになってます。でトラッキングコードがちゃんと動いてるかどうか、つまりデータが取れてるかどうかっていうのはリアルタイムですね。リアルタイム、これがね私大好きで、どっかアクセスもそうとかないかな、これまあいいか心の目で見てください。某大手通信会社に書いちゃうんですけど、もう言っちゃいけないですけど、へーへーはいっていうところなんですけど3人ですね、はい、でこんな感じで取れてればちゃんとこう出てくるということですね。はい、で、データ収集の有効期限ということで、まあ、クッキー、まあ、ブラウザの中にクッキーっていう領域がありまして、そこにデータ保存してくれるんですけど、その有効期限が2年なので、トラッキングも基本的に2年なんですが、ただそのサイトにアクセスするたびに新しくなってこう延長されますんで、延長ってなりますんで、はい、でトラッキングコードでは JavaScript が非同期で実行、まあいいですねこれね、はい、でセッションユーザーの、まあ、いわゆる我々が言うアクセスってやつですね。アクセスってことは結構アクセスっていうのは言葉として厳密じゃなくて、セッションなのかヒットなのかっていう区別がありまして、でそのセッションですね、まあ、ウェブサイトに来たよっていうのは標準で30分ですね。で30分ウェブサイト上で何もしないとセッションが終わっちゃうんですね。29分目に次のページに行ったとかいうのはちゃんとセッションが継続しますよ、またそこから30分ですねっていう感じです。でキャンペーンっていうのは、まあ、いろいろな取り組みっていうのは標準で6ヶ月トラッキングします。で、まあ、一応2年まで設定できますよ、まあ、クッキーの有効期限まで設定できますよってことです。で、 これ昔できなかったんですけど、今はアナリティクス上でセッションの時間っていうのは標準で30分となってますが、自分で任意に変えられます。例えばそのサイトが動画サイトでセッションが明らかにその30分というのは当たり前ということであれば1時間とかって変更することもあります。でキャンペーンも6ヶ月から2年とかに変更することもできるんですが、ただそういう特殊なサイトを除いては変更しなくて OK。 セッションは30分、キャンペーンは6ヶ月というふうに覚えておいてください。はい、で先ほどもちょっと申し上げたんですが、セッションとヒットですねは違うよと。でユーザーというのが一番大きいというか、概念としては一番大きくて、クライアントですね、ブラウザとかモバイルの機器ですねなどをクライアントと言います。それがユーザー、つまり一人の人間であってもブラウザを変えれば違うユーザーとしてカウントされます。ブラウザのクッキーが違うところに保存されますので、で別の人としてカウントされるんですね。ただまあそういうプロっぽいことをやる人は特殊な人ですからね。で一般ユーザーはそんなことしないじゃないですか。自分の使ってるブラウザで、常にアクセスしますんで全然問題なしと。でユーザーがサイトに訪れてアクティブな状態だった時間をセッションというふうに言います。でヒットっていうのはページビューですね、次のページに行ったよとか、であとクリックしたよとか、なんか取引したよとかっていうことをヒットっていうふうに言います。でそれがヒットが何回も起これば、それがずっとセッションが継続しているっていう状態になります。で一応まあ概念として図としてまとめるとこうですね。初めて来たよっていう時には新規セッションとして分類されます。で2回目以降はリピートですね、リピーターさんですね、リピートになります。でセッションですねっていうのはヒットの連続ですよ、ヒットの連続がセッションですよと。つまりユーザーっていう面があって、その中でセッションっていうのは線ですね。でその線は何で描かれるかっていうと点によって描かれると。ヒットは点です。はい、で、セッションの主流には2つありまして、先ほど申し上げました午前0時です、ね、これビューのタイムゾーンに基づきますので重要で、あと申し上げたユーザーのヒットがなくて30分経過していた、そのページ見てます、居眠りしちゃいました、30分経過しました、そしたらもうセッション終わりですね。でキャンペーンの切り替わり、オーガニック検索、自然検索とか SEO ですかね、普通の Google とか Yahoo でアクセスした後そのサイトから離れてまた広告見て来てくれたとかいう場合には切り替わるんで、セッション新しいセッションになりますよということですね。でヒットなんですけれども、まあそうですね、あんまりヒットはね大したことではないです。でも操作、ユーザーの操作がヒットっていうふうに覚えておいて、ください。でこれがですねいいんですけど、新機能ユーザーエクスプローラーっていうのがありまして、これちょっと見てみましょうね。いいかな、これ見ちゃおうかな。ユーザーやべ、やめようかな。なんか言われたら、まあ、言われないですけどね、言われたことないですけどね。どうだ、ユーザーですね。ユーザーの中になんとユーザーエクスプローラー、これ知ってた方いますか。知ってた、あ、よかったですね。私期待にありました。これを紹介したくてですね、こんな感じで個々のユーザーの ID があって、まあ例えばコンバージョンを起こしてくれた人、1ヶ月間では4人いますけれども、でその人がどういうどのページを見たりしたのかとかいうのがこんな感じで分かるんですよ。トップページ来ました、お問い合わせ、トップページから即お問い合わせ行ってます。すごくこう明確な、もうお問い合わせするんだっていうモチベーションを持った人だなっていうのが分かります。この人なんお問い合わせから来てますね。めっちゃショートカットですね。株式会社幻お問い合わせとかで検索して本人ランディングしてる、なんて人だ。モチベーション高いですね。つまりですね、もうちょっと複雑な行動経路を描く場合もあるんですけど、まあ、とにかく下手な あのユーザーシナリオとか勝手に自分たちの妄想で描くより もう事実ベースで事実コンバージョンしてくれた、まあ、お問い合わせとか資料請求とかしてくれた人は事実こういうページを見たんだよってことをもとに対策が考えられるんですね。ここがすごくね、あの大きいところです。だから私も今度の案件とかではユーザーシナリオとか、まあ、カスタマージャーニーマップ、まあ、後ほどちょっと説明しますけどねを描くときにはもうこのユーザーエクスプローラーをもとにどういうページを見ましたよみたいなことを考えて作ろうかなと思ってます。もう最近の機能なんで。ではここまでが基本的なところでした。じゃあここからですね、目標コンバージョンの設定が大切ですよってこと でコンバージョンどこで設定するのっていうと、ここもぜひ覚えておいていただきたいのが管理ですね。管理でビューのところですね。アカウントプロパティビューで、ビューの中に目標がありますんで目標クリックします。で例えばお問い合わせ内容を見てみるとお問い合わせで目標の設定で、目標はこの4種類がありますが基本的には到達ページだと思ってください。あるページに行き着きましたよっていうのがコンバージョンとして1っていうふうにカウントする。じゃあどのページっていうと基本的には3級ページって言いまして、フォームの送信をフォームの入力確認で送信をしてありがとうございました、ありがとうございましたページに行ったらコンバージョン 1コンバージョンというふうにカウントします。もちろんもうちょっと柔軟にある特定のページを見てくれたっていうのもコンバージョンとしてカウントできます。あとイベント滞在時間とかページビューはあんまり設定しないんですけど、ただねちょっと設定してるケースもちょっとお見せしましょうか。つまりユーザー満足として、まあ、3分以上いてくれたら、ね、5分以上いてくれたらコンバージョンとしてカウントするというような、あんまりしないんですよ、あんまりしないんですが、かつこれあんまり見せちゃダメなんですけど心の目でどこだっけな、はい、某大学ですね、うちでやってるんですけどね。で、なんだっけ、あ、そうそう、コンバージョンですよね。コンバージョンで、これ私設定したんじゃないんでちょっと引き継いだんですけれども、目標の完了数、これ基本1ヶ月ですね。1ヶ月で1万9000って、って感じじゃないですか。こんなんありえなくて、資料請求とかウェブ出願とかいうのが542で、3分以上の滞在後が1万9000いくつとか、なんでこれ取ってんだろうとかと思うんですけどね、はい、まあいいやと思っておかしいんですか解析レポートでも使ったことないです、ここに注文したことないですね。あ、そうそう、ちなみに実際の解析レポートとかをちょっと特別に見せちゃいましょうか。ちょっと同じようなですけどね、見せちゃいます。こういうデザインの、これ某ショッピングセンターで ララポートというのがありますのでそこのページなんですけどね。でここで結局どのこのモーダルで見せるとかクリックしたらちょっとふわっとこうちっちゃい画面が出てくるみたいなモーダルっていうんですよね。モーダルで見せる場合それってページ遷移してないんでページ移動してないんであのどんだけクリックされたかっていうね開いてもらえたかっていうそのクリックっていうイベントを取るんですけれどもそんな感じでこうイベントを、ね、取っておいてこれコンバージョンで設定しておくとかいうことですね。でイベント設定しておくところでイベントフローですねなんていうのを描けたりして、まあ、いろいろ便利なんですけどね。そんな感じで目標設定できますよってことです。まあ、これがいわゆるコンバージョンのことです。で、これ知ってる人いますかね。クリープを入れないコーヒーなんて星のない夜空のようなものこれ知ってるぞって方は俺、若い方も手を挙げてますね。結構お年を召した方が多いのかなと思ったんですけどね、はい、でこれはもうコンバージョンを設定してないアクセス解析データなんでと、ね、いうことでクリープと覚えてください。コンバージョンはクリープです。はい、でコンバージョン設定してないと寂しい画面、ね、コンバージョン設定しましょうよみたいなことが、ね、画面が出てきちゃうんですけれどもちゃんと設定しておけばこんな感じで、ね、いついつコンバージョンがあったよと楽しい画面になるとあのアクセス解析データを見る張り合いですかねモチベーションにもなるってことです。さあでコンバージョンの設定なんですけれどもこの5つですね。まずあの上の方は割とベーシックな感じで基本なんですけどリンクのクリックとか、ね、電話番号のタップとか PDF のダウンロードとかこれも取れます。こういうのに設定するといいですよ。ちょっと通なやり方です。はい、で基本は先ほども申し上げた通りページへの到達ですね。サンキューページあるいは例えば採用募集のページを見てくれたとかいうのもきちんとデータとして取れます。じゃあフォームの最終ページへの到達を見ていくと、まあ、先ほど、ね、画面でお見せしましたね。お問い合わせで、そうですね、到達ページで先頭が1でサンキューページのパスですかね。あの URL の下の部分ですかね。ドメイン以下の部分を指定しておくと。でこの値っていうのは別にお問い合わせでお金が発生するわけじゃないんですよ。ないんですが、まあ、例えば1円とかね100円でも1000円でもいいんですけれども、なんか、まあ、設定しておくとちょっと商売気が出ていいかなみたいな感じですね。私昔お金の話とか大嫌いだったんですけどやっぱねこう年齢とともに好きになってきましてですね。で2番目ある特定のページへの到達、ね、でこれ もう全く同じです。さっきと同じように、設定してでそのページのパスですね。リクルートのリクルートって採用募集ってでそうですねそうそうフォームの場合はお尻にパラメータクエスチョンマークでなんかほにゃららとかあのメーカー P とかがパラあの勝手につくフォームのプログラムとかもあるんで、まあ、先頭が1ですね。後ろにどういうパラメータがつこうとsans.html までが含まれてたらもう全部コンバージョンとしてカウントするよっていう方が実務的にはいいんですけれどももし特定のページであればもう等しいですね。こう URL と前のところ前方が一致じゃなくて等しいで完全に同じっていうところでカウントした方がいいかなと思います。はい、でリンクのクリックですね、はい、まあ、例えばあこういうページがあって下の方に、こうクリックした数っていうのをカウントしたいというふうにして考えたとします。その場合は目標設定でカスタムをしてもらってで分かりやすい目標の名前つけてもらってでイベントですねクリックってイベントなんでイベントを選択で、はい、例えばカテゴリー名アウトバウンドでクリックアウトバウンドってのはよそに行くと外部サイトに行くよとエクスターナルとかっていうのアウトバウンドっていう言葉もよく使いますからね、はい、でクリックでアドビフォトショップスケッチとラベルを設定してでリンク のオンクリックですね、オンクリック属性としてイベントハンドラーですね、属性としてこういうふうに指定すると、センド、イベント、アウトバウンド、クリック、アドビフォトショップスケッチ、こういうふうにしておくことでちゃんと計測ができます。はい、で電話番号のタップ、これも仕組みとしては全く同じで、カテゴリーを出る電話にしておいて、でクリック、でもタップっていうのはまあクリックですよね、クリックで、電話番号と設定しておいて、この電話番号設定しないでくださいね、これうちの会社の電話番号自分のところから電話をしてください。青森は01でした、017ね、017たまにあるんですよ、昔、最近はまあさすがになくなってきたんですけど、たまにアクセス解析データに他のサイトのデータがどんどんどんどん入ってくるというのがあって、なぜかというとパクってる、ソースコードパクってもう、ね、パクってもいいですよ全然別にね、でもアクセス解析データは、ね、やめてくださいって感じですね。それで何回かこうお問い合わせからやめてって言ったことありますね。いや全然もうソースコードなんていくらでも持ってってくださいと、構いませんと、ね、真似、ね、してくださいと、どんどん全然いいですよと、ただアクセス解析データのコードだけはちょっと変えてくださいと、でノイズになっちゃうんでってことですね。で、まあ、オンクリック属性にこれを指定するというのは全く同じ。はい、で PDF ダウンロードですね、通常 PDF の文書そのものにトラッキングコードって埋められないじゃないですか、埋めても機能しないですね、埋めても機能しないの でページビューとかコンバージョンがカウントできない、つまりその PDF を何回見てもらってるんだろうというのがカウントできないわけですね。ここでどうするかっていうと、ちょっと専門用語になっちゃうんですが、仮想ページビューですね、仮想ページビューっていうのを利用して、これをもう、HTML 扱いにしちゃうっていうか、そこのページに遷移したよってことをちゃんとカウントできるようにしちゃう、つまりその、PDF へのリンクのクリックですね、例えばなんかメニュー表とかなんかいろいろ、ね、PDF で公開してるの、あと IR 投資家向け情報だと財務諸表とかね、その財務関係の書類とか決算書類とかをどんぐらい見てもらってるんだろうと分かんないんですよね、そのままにしてたら、でそれはこうリンクにこういうオンクリックでセンドページビューでこの URL ですよというのを設定してあげる、そうするとその PDF が何回見られたのか分かるということですね。やっぱり皆さんも受託でやってる方はね、こういうことをクライアントに提案して、そうそうそうですよ、そうそう、海老名さんもねおっしゃってましたけれども、哲学大切ですよって言ってましたよね、もう全くその通り で我々の哲学も必要ですけれども、相手の哲学も必要なんですよ、でクライアントさんの考え方、ね、考え方が大切で、そうそう、でそのためにはつまりクライアントの、考え方を知るにはヒアリングですよ、ね、ヒアリングがめっちゃ重要で、もう何でもズケズケと聞いちゃうぐらいの勢いでヒアリングするのがいいです。でちなみにこれちょっとヒアリング、私が普段使ってるヒアリングシートなんですけど、もうねそれこそまあ大体予算とかも聞きますけど、あと決算期とか年間売上高とかも聞きますし、ね、そんなのウェブサイトで調べれば分かるじゃんっていうこともあるかもしれないですけど、大きい企業だとそれはそうなんですけど、小さい企業だと分かんないこと多いんで、公開してないこと多いんで聞いちゃう、特に決算期とかすごく重要で、そのウェブサイトのコストをその期で消費したいのか、その期をまたいで半々にしたいのかとかね、それによって入金のタイミングとか請求書を出すタイミングとか関わってくるんで絶対聞きますね。で当然うちの会社の売り上げとしてね、本当は今期がいいなとかね、あでも来期になっちゃうのかとかねってあるんで、なるべく今期の方に話を持っていこうかなというのがあるんですよ、ね、言っちゃいけないですけどな、でしょ、でそうそう、まあいろいろです。ちなみにこのヒアリングシート欲しいですか、欲しいですか、じゃフォローアップメール差し上げちゃいますね。ありがとうございます。ちょっと忘れないようにちょっとここに書いておきますね。ちなみにこのことリアルタイム修正で、セミナーが終わった後 PDF 差し上げますよと、で後々5時とかに気づいたところ でそれしれっと直して PDF にして差し上げるってことをサイレント修正リアルタイム修正とサイレント修正覚えておいてください。何の話でしたっけ。あの PDF のダウンロードかカスタム、まあここまでねお話したらもう分かりますよね。このページに移動しましたよと、ね、パスを指定すれば OK です。さあではですね、データから見る事業の改善ポイント7選見ていきましょうか。ただもうここまでコンバージョンまでしっかり、設定できちゃえばもう OK ですね。 OK ですただまあとはいえじゃあウェブサイトの改善点ですねおよび事業の改善点っていうのを、この7つの観点から見ていくといいですよっていうのをご紹介します。でまず1つ目が、ペルソナですね。ペルソナを見つける。ペルソナっていうとすごく硬いんですけどお客さんの像ですね。どういうお客さんなんだろうっていう。でリアルの商売やっててウェブサイトを持っててっていう場合リアルの商売とウェブサイトって結構お客さん違う時ありますんでお客さんの像が違う。で一般的に言ってウェブサイトの方がやっぱりリアルよりも10歳ぐらい若く出る、まあ、5歳10歳若く出るってことはあります。なぜかって言ったらやっぱり若い人の方が情報通信機器に慣れていてもうサクサクとねいろんなウェブサイト見ますんで、だからあれなんですよ。ウェブサイト実際の店舗の雰囲気とウェブサイトの雰囲気ってそういう意味では必ずしも一致させなくてよくて店舗よりも若干若め5歳10歳若めの方に振ってウェブサイトをリニューアルとか、ね、作った方が成果が出やすいってことはあるんですよね。はい、でペルソナもういいですね。これ先ほどもお見せしましたユーザーの分布っていうのが見られますよ。ただし広告向け機能をオンにプロパティでオンにしておく必要があります。でただしこれで終わりじゃなくてこれはあくまでもう無双無双って言ったら失礼ですけど、ね、いろんなユーザーの分布です。ここでコンバージョンが達成されたセッションで問い合わせとか資料請求とか何らかのアクションを起こしてくれた人に絞るとまたちょっと見え方が変わってくるですね。まあ、メインのピークの山っていうのは大体、ね、同じですけれどもよりはっきりとあこういうお客さんなんだってことが明確に分かるわけですね。なので皆さんもこのユーザーの分布を見るときは一般的なユーザーよりもコンバージョンが達成されたセッションに絞り込んで見た方がいいっていうふうに覚えておいてください。なのでコンバージョンの設定が重要なんですね。コンバージョン設定してなかったらそもそも右側のグラフ描けないですからね。やっぱコンバージョンっていうのをちゃんと設定しておく、まあ、逆に言えばあまり無駄なコンバージョンとかね設定です3分以上の滞在とか文句言ったらダメですけどああいう無駄なのは設定してほしくないんですね。今度言っておきますなんでアドレスローにしちゃったんだろうな、でペルソナを例えば洗練させてコンセプトシートなどにまとめるっていうのも、まあ、いい方法ですね。私も案件で、まあ、作る場合と作んない場合はあるんですけど、でペルソナっていうのはやっぱり関係者でその像を共有すると、関係者が結構複数いて大きいプロジェクトとかになってくると共有するための素材が必要なんでこういうシートを作ったりします。案件の規模的に言うとやっぱり 400、500 万の案件になってくると関係者多くなってくるんでやっぱりペルソナちゃんと作ったりします。でも100万とかねもしくは数十万とかの場合関係者って、まあ、2、3人とかでもう話し合いの中でかなりの像がもう描けてるって場合は別に無理くり作る必要はないです。ただとはいえ Google Analytics でこういうデータが見られる時代ですからこういうデータを見て事実ベース でどの年齢の人が多い男女どっちが多いとかいうのをねちゃんと把握しておく。で、次カスタマージャーニーマップ、これも先ほど説明しましたユーザーエクスプローラーですね。で、コンバージョンが達成されたセッション、ね、ここで絞ると、そうするとこういうふうに、一覧が出てきてクリックするとどういう奇跡を描いたのかっていうのが一目瞭然で分かる。だそれをもとに、まあ、ユーザーシナリオを作ったり、まあ、最近の流行り言葉とかちょっと概念違うんですけど、まあ考え方としては同じでカスタマージャーニーマップっていうものがあって、ちなみにどういうものかっていうとこんな感じですね。 カスタマージャーニーマップってなんか複雑だなって感じします。私も案件でこんなカスタマージャーニーマップをね作ったことがありますけれども、まあ、あの案件によって作ったり作んなかったりしますけれども、ちょっと解像度悪いですけどね。でどういう行動を取るからどういうコンテンツが必要で、そこで感情曲線ですね、感情っていうのはどういうふうにこう喜んだり悩んだりするのかっていうのをこう描いたりします。これがカスタマージャーニーマップ。だからユーザーシナリオよりも、まあ、もうちょっと複雑なっていう、ね、ものがカスタマージャーニーマップと思っていただければ OK。 ただカスタマージャーニーマップはリアルとウェブの行き来とかがあるとかっていう場合には結構意味があるんですけど、もうウェブだけで完結しているもの、 EC サイトなら EC サイトで、もうウェブでしか店舗がないと、リアルの店舗はありませんっていう場合には、まあ、普通にユーザーシナリオでいいかなと思ったりしますけどね、はい。まあ、ただそのユーザーシナリオとかカスタマージャーニーマップとかいうものを作る場合には、こう事実ベースで実際のユーザーです、ね、購入してくれたとかお問い合わせしてくれたでユーザーの行動をもとにそのページを自分なりにですね、あの辿ってみて、そのことをウォークスルーって言います。ウォークスルーで、してみて、気づいた点をメモすると、ここで迷ったとかここ使いにくかったとかいうことをメモして、それを改善に生かす。で本格的にやるにはワークショップっぽくですね、何人かでこうカスタマージャーニーマップっていうのを描きながら議論するなんていうのも有効です。ただちょっとこれはレベルが高くなります。まあ、ただとはいえ、あの私も案件で先方がとかね、クライアントさんが素人であっても一緒にペルソナ考えたりとか一緒にカスタマージャーニーマップを考えたりってことはすることがあります。でそうしてくれた方が、そうしてくれたというか、そうした方がクライアントさんもやっぱりこう何て言うんでしょう、自分も関わってるんだっていうような気持ちで積極的になってくれたりとか、あとその後の素材の共有とかも、ね、スムーズになったりするんですよね。やっぱりなんか基本的にウェブ作る人って全て その関わる人とあまり接しないじゃないですか。先方の窓口の担当者さんとしかやり取りしないとかってなると、その裏側にいる実際に原稿を書いてくれたりとかね、なんか素材を用意してくれる人たちとのコミュニケーションっていうのが、まあ、そうなんですよ。あの密じゃないわけですね。でその顔も知らないやつもなんかこう要望とかをね、あの言われてもそれはちょっと置いとこうとかね、どっかに放っとこうとかって思っちゃう人間なんで、やっぱり実際に顔を合わせてこういう共同作業ですね、ペルソナを作るとかカスタマージャーニーマップを作るなんてことを一緒にやると、すごくこう、ね、あの連帯感も生まれて素材の準備なんかもスムーズに進むなんてことがあったりするんですよね。だから結構難易度の高いお客さんほどそういうワークショップとか一緒にやるといいですね。で次、力を入れたい地域を把握する。でこれもしつこいようですが、コンバージョンが達成されたセッションにチェックを入れて、そうすると都道府県で、どこから一番来てくれてるよとか、コンバージョンが多いよとかいうのが分かりますし、あと市区町村レベルでも分かります、ね、市区町村レベルでも分かります。なので例えば私まで関わっているその不安平のフィフル大学なんですが、そこでやっぱりコンバージョン資料請求とかですねをたくさんしてくれてる県ってどこなんだろうとか、市区町村ってどこなんだろうってすごく気になるわけですよ。でその後大学の説明会とかをどこの地域でやろうとかっていうリアルの行動にもつながってくるんですね。やっぱりリアクションいいところでやりたいじゃないですか。その方が効率的なので、絶対効率的なので、はい、そういうことに生かすことができます。はい。で次、ユーザーの深いニーズをつかむ。レポートは大きく分けて3つありまして、今まではこの標準レポートですね、標準レポートの部分を説明していたんですが、ちょっと詳しくなってくるとカスタムレポートっていう自分なりのレポートを作ることもできます。まあそういうことに興味が出てきます。で私これある案件なんですけど、カスタムレポートの鬼っていうか、もうバーッとこう作って、それでお客さんに納品っていうか、してあげたってことを、そのウェブサイトと一緒に、設定してあげたなんてこともあります。でカスタムレポートなぜこういうのを設定するのっていうと、標準レポートにはない切り口のレポートが作れますよ。例えばあの標準レポートには曜日何曜日が多かったとかって 曜日のレポートあります。で時間のレポートもあります。でも曜日かける時間、何曜日の何時っていうレポートはないんですね。ないので、じゃ あの作ろうということでカスタムレポートを設定したりします。あと表準レポートにはない項目を設定できます。まあ、例えばセッションとかいらないから、なんか他の項目ですねで調べたいとかいうこともできます。あとこれ3つ目すっごく重要ですね。きちんとやっていますか。あれあまり重要じゃないですか。めっちゃ重要ですよね。やっぱりね、自分の仕事に対するなんでしょうね、付加価値というのを認めてもらうっていうのもまたこれ一つ努力しなくちゃいけないところなんですよ。私どこの位置の誰なんでしょう。いや本当ね、重要なんですよ。はい、そういうためにも使えます。で例えばセミロングテール検索とかですね、ロングテール検索、これ何っていうと、結局ユーザーの深いニーズっていうのは単語レベルではあんまり出てこなくて、セミロングっていうのは3語以上、ロング、ね、ロングテール、ね、セミロングテールとロングテールで、ロングテールっていうのは4語以上の組み合わせで検索してくれたっていう検索キーワードなんですけど、まあ、検索キーワードってどんどんどんどん今見えなくなっちゃってるんで、検索の結果の暗号化などによってちょっとデータとしてあの数がどんどん少なくはなってきているんですけど、ただとはいえ取れてるデータとして、どういうニーズがあるのっていう、ユーザーの深いニーズっていうか、まあ本気のユーザーですね、本気のユーザーはどういうキーワードのかっていうのを把握し、それをウェブサイトのコンテンツ作りに生かす、すごくこれが重要です。でロングテール検索きっかけのウェブサイト改善ってすごく効果出やすいです。リアルの事業に効果出やすいですね。例えば岐阜リフォーム、これあの名古屋の会社なんですけど、一部岐阜もやってるんですけど、岐阜リフォーム戸建て事例とか、これドンピシャのページ用意したらね、もうそこ、まあ、大体検索で、まあ、1位か2位か3位とかね、そこら辺に来るんで、来るんでって言っちゃダメなんですけど、まあ、来るであろうと思われますんで、競合の状況にもよりますけど、でも大体来ます。でそこでお客さん呼び込んでね、したらコンバージョンしてくれる可能性ですが、実際にリフォームの、契約をしてくれる可能性っていうのが高まるんですね。でちなみに検索順位はやっぱり重要ですからね、何の感度に言って。SEO 云々とか言われますけれども、あ SEO はいらないみたいな、ね、ことを言う人もいますけれども、それはねコーポレートサイトはそうかもしれないですけどね、やっぱりこう事業会社として、ね、お客さんをこう獲得したいという場合には検索順位はすごく重要ですね。だから私も実際の案件で検索順位を保証することは当然できない、ね、わけですけれども、ただ検索順位大体何位ぐらいになりますよという予測と、そのためのアクションというのは行います。ある程度ビッグワードで1位、ほぼまあ1位取れるでしょうとか、こんぐらいのコンテンツであればとかいうのはあの言います。でもし取れなかったっていうかね、あの数ヶ月経ってそういう状態にならなかったら、ちょっとコンテンツ手こ入れとかいうのはしますけどね。はい、で、ロングテール検索のカスタムレポートこんな感じで設定するんですが、なんと皆さんにスペシャルプレゼントでロングテールとセミロングテール2種類差し上げちゃいます。これクリックすれば、クリックすればですよ、この PDF の URL クリックすれば、はい、じゃあここに追加してくださいねということで、もう2クリックぐらいで、追加できちゃいます。さあではですね、5番目いきましょうか。改善すべきページを把握する。ウェブサイトの中で弱点ページですね。あ、地震ですか。ちょっと止まりましょうか。
揺れますね。
じゃあ 続いていっちゃいましょう。あともう少しですね、はい、改善すべきページを把握しましょうということで、はい、ウェブサイトの弱点ページですね、弱点、テコ入れをしなくちゃいけないページというのを発見しましょう。で、左側のメニューの方にランディングページというのがありますので、そこをクリックすると、で、右の方にサイト平均と比較というボタンがありますので、そこをクリックして、その下のドロップダウンメニューですね、直帰率っていうのを選択してあげると、なんとこういうふうに直帰率の低いページと高いページですね。で、直帰率っていうのはそのページだけしか見なくて帰っちゃったっていう人ですね。やっぱり何ページも見てほしいわけですね、我々としては興味を持って見てほしいんで、直帰率を下げるっていうのがウェブサイトの改善ですごく重要です。だからリニューアルの効果としてコンバージョンが上がるっていうのももちろんなんですが、直帰率が下がるっていうのもすごく重要です。ただとはいえこういう時代なんで、直帰率ってなかなか下がらなくなってます。なぜかって言ったらモバイルとソーシャルメディアの影響でつまみ食いの情報取得っていうのはすごくもう一般的になっちゃって、昔に比べてパソコンだけしかなかった時代に比べて直帰率ってのは大体平均 15% ぐらい上がってると思います。昔 50% 平均って言われてたんですね。だけど今 65% ぐらいになってます、どのサイトも、サイトによりますよ、サイトによりますけど、ね、鳴らして言えば。なので直帰率が数年前とか、5年前とか10年前と比べて 15% ぐらい上がってても、それは僕の責任じゃありませんというふうに胸を張って説明してあげてください。それも時代ですと、モバイル、ソーシャル、この2つです。で、離脱ページに注目するのも良い方法ですね、はい、離脱っていうのは直帰と違いまして、直帰っていうのは1ページしか見なかった、離脱っていうのは何ページか見てそのページで帰っちゃったんです、セッションが切れちゃった、それを離脱って言います。やっぱりそれもちょっと問題があったのかなというふうに考えられますので、同じような方法でサイト平均と比較して、で、直帰率が高いページを直してあげる、赤のところですね、離脱率か、赤のページのところを直してあげる。さあ、あと2つですね、もうちょっとあと1分2分で、はい、これ無理くり持ってきたんですよね、無理くりって天気や気温とコンバージョンとの関係、それはアナリティクスだけではダメなんですけれども、例えばまずこれこういうこともできますよってことで、ちょっと軽くですね、軽くちょっとこの辺いいとして、 CSV に書き出してわざわざ Excel とかで開いてみたいな、で、さらにそのデータと気象庁のサイトから平均気温とか最高気温とか降水量とかいうデータが取れますんで、そのデータをダウンロードしてガッチャンコしてグラフにしましたって感じなんですね、はい、こういうこともできますよって感じなんですけど、めんどくさいですね、ただリアルの商売やってる方で、例えば先ほどね、お弁当屋さんの事例とか出ましたけれども、お弁当屋さんでその最高気温と降水量とあとお弁当の売れ行きっていうのをプロットしてグラフで描けば、何らかの相関関係が見出せるかもしれないですね。あとは例えば飲食店とかでも、ね、雨の日はでお客さんが少ないなとかっていう感覚が正しいのかどうかとか、でもし正しいデータ的にも相関関係があるとすれば、やっぱり雨の日サービスとかねいうのをこうやった方がいいよねとか、生ビール200円とかねっていうことが言えます。さあ、でこれ最後なんですけれども、マイレポートを結構ね使ってない方多いんですけど、結構良くてですね、ここなんですけどね、マイレポート、でこんなの別に使わないじゃんと思いきや、自分なりにカスタマイズしたマイレポートを用意しておくと、常にそこを見れば知りたい情報が一画面で見られるよっていう状態にできるんで、いいですよってことですね、ちょっといろいろ設定方法を変えてますけども、で PDF でそのまま印刷出力して印刷できるんで、例えば会議とかにこのPDF を印刷して配布して、これを元に話し合うということもできます。でしかもですね、何がいいっていうと、マイレポートでマイレポートとかタイトルつけちゃダメですよ、エグゼクティブレポートですよなんか偉くなった気しません？絶対悪い気しないですから、ね、いいですか、この会議でこの紙を配りますと、この紙を受け取る人はエグゼクティブですと、 て細心の注意を払って私仕事してますんでね、なんですね、冗談ですけど、まあまあそういうところもね、脚色っていうか演出も重要です。はい、これスペシャルプレゼントです。これもワンクリックで登録できます、ね、ワンクリックで登録、マイレポートをパッと、私がいつも使っている定番のマイレポート、まあマイレポートじゃないエグゼクティブレポート、はい、差し上げます。はい、ということでした、まとめましょう。ちょっと時間押しちゃいましたけどね、はい、ウェブサイトっていうのは他のメディアと比べてデータを正確に計測しやすい、 100% とは言いません、ね、100% とは当然言えませんけれども、ただ正確性が高いですね、と言えます。ただそれはやっぱりデータの取り方、セッションが30分ですよとか、ね、いうことをちゃんと知っておくということです。で、目標コンバージョンっていうのをちゃんと設定しておく。コンバージョンのない、アクセス解析データはもう半分ですね、価値半分だと思ってください。はい、で、なんとか説明した通り、普通のセッションだけじゃなくてコンバージョンが達成された人ですか、ね、セッションだけに限定してデータを見る癖をつける、本気のユーザーですね、本当のユーザーっていうか本気のユーザーだけに絞って見るっていう癖をつけておきましょう。はい、以上で終わります。ありがとうございました。